清水愛理のラジぷゆー。皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。この間タイに行ったお話をしたと思うんですけど、なんかタイでのソンクランイベントでステージにも出させていただいて、でご挨拶やらなんやして、その後初恋サイダーを歌いますってことになったんですね。でタイやからもうほんまになんか自由な感じで、なんかこっちで言う沖縄みたいな感じの雰囲気やったんですけど、で日本人4人でのステージ出演をさせていただいて、で初恋サイダーのね曲が私全く知らなくて、でじゃあ私はバックダンサー的な感じやりますよって言ってね、あとのじゃあ3人が歌うということで、まあまあどうにかなるやろ大丈夫やろと思ってステージに立って、いざその曲がかかったら結構アイドルさんっぽい曲で、でしかも長めだったんですよ私の体感ね。で私ポップな踊りあんまりできひんやんか。で昔はこう見えてヤクルトスワローズの公式ダンサーとかやっててね、結構踊れるねほんまは。でも今もそんな踊ってないから、なんか湿り気のあるのめくじみたいな舞しかできなくてさ、そうだから覇気のない日本舞踊みたいな踊りを披露したんですね、アイドルの曲に合わせて。そしたらタイのお客様数名が明らかに客と合ってない私の風変わりな舞を見て、もう眉間にしわ寄せて困惑してて、あの困った顔忘れられへんなってぐらい本当に困った顔してて、ちょっとねそれをステージから見ることができて、なんかすごくいい経験になりました。はい、あでもあとちょっとねその度胸もついたんじゃないかなとは思いました。あのステージでもうだって踊り始めてすぐ困惑してましたからね、みんな。なのでそれを3分4分近くかなやりきったのはいい経験になったんじゃないかなって、はい思いましたね。であと曲名を、そう何やったっけ、初恋サイダーっていう曲名なんですけど、それもガチ恋ダイアリーって覚えてって、で後からスタッフさんとかに、あのガチ恋ダイアリーって誰が歌ってるんですかみたいな聞いてね、みんなに初恋サイダーって言われてちょっと反省しました。はい、だからもっと普段から日本の明るい曲を聴かなあかんなと思った日でございました。はい、この番組は皆様からのメッセージも募集中です。ラジクロのサイトの右上のメッセージボタンからも募集しております。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。上田チャンネルで上田さんの髪を掴んでいるのを見たのはヒヤヒヤしたカズです。愛理ちゃん、スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。いつも楽しく聞いてます。前回のラジプユで結婚などに対しての愛理ちゃんの意見聞けてよかったです。楽になりました。挑戦とかそういう捉えが素敵です。自分もその捉え方ならなんか楽しいかもって思ったりしました。最近の愛理ちゃんは以前に増していろいろなことにチャレンジしていて素敵だなぁと感心します。負けてられません。お仕事大変かと思いますがお体に気をつけて頑張ってくださいね。最近投稿増えているようでいろんな人が読まれるので嬉しい限りです。カズでした。ありがとうございます。いや、上田チャンネルでね、そのゲストにビッキーさんと、あの令和ロマンの車、けむりさんと、あと長野さんとかが来て、で、ちょっと、ドッキリを仕掛けるみたいな企画をやらせていただいて。で、段取りとしては、ビッキーさんと私が喧嘩するだけっていう流れしか決めてなかったんですけど、で私がビッキーさんに休憩の時に、私の髪掴んだりしても大丈夫ですから、 なんか全然やっちゃってくださいみたいなこと言ったら、ベッキーさんが髪掴んでくれてて、でその後に長野さんがその過去にね出演されたさんまの工場委員会という番組で、陣内さんの髪の毛を掴ん、あ、陣内さんに髪の毛を掴まれたみたいなことが起きたじゃないですか。はい、気になる方は検索してみてください。でそれのトラウマを思い出したみたいな流れがであったので、みんな長野さんが急に私にふっかけてきたんですよ。やるぞみたいな目で来たから、来いよって目したら長野さんが髪掴んできたんですね。で私からしたらそれは美味しい、ありがたいので、もちろんやって、私も掴み直してみたいな、で喧嘩するみたいなやったら、上田さんが止めに来たんですよ。で上田さん止めに来たから、もう髪掴むしかないじゃんと思って掴んだんですよ。でもやっぱり長野さんには強く掴んだけど、上田さんはね、もう少ないかもしれないから優しく掴みましたよ。一応ね、上田さん的には多分全力で来いっていう人なんですけど、一応そこは気を使いました。はい、もしかしたら私のせいでなんか抜けてしまったりしたどうしようと思って、なのでそこだけですね。上田さんに対しては別に失礼だとか思わないけど、上田さんの毛根に対してちょっと優しく扱ったみたいなところはありましたね。はい、また上田チャンネル、ちょっと深夜深くなったんですけど、毎週ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、続いて陽平さんからのお便りです。アイリちゃん、スタッフの皆さん、いつも楽しい番組を届けてくださりありがとうございます。僕はフィギュアが大好きで、時々買って部屋に飾って楽しんでます。クオリティの高さに感動するというのもあるんですが、やっぱり好きなキャラクターを眺めれるのがいいんですよね。最近はアイリちゃんのアクストも追加しちゃったりしてます。アイリちゃんも集めてるものや、つい買っちゃうものとかあったりしますか？ありがとうございます。いや、わかる。フィギュアあるとちょっとテンション上がりますよね、好きなキャラクターのね。私はね、でもその最近は本当に集めることがなくなったんですけど、昔は映画の DVD だけ集めてましたね。もう家に100本は飾ってたかな、好きな映画 DVD を100本ブワーって棚に置いてて、まだ最近はもうネットフリックスとか全部見れちゃうようになったから、もう売りましたね、その映画の DVD は。あとはまあなんかファンの方にあげたりとかもしてましたかね。そう、なので最近は何かを集めるってことは、結局私はなんか飽きたり、誰かにあげちゃうってことが分かったから、結構後先考えて買う、買い物するタイプです。ただお正月とかになんか干支のさ、だるまとか売ってたりするじゃない、あれだけは買っちゃいますね。今年はお馬さんやったから、お馬さんのだるまさん買って、はい、そういうのは買っちゃうかな。続いてペソペソさんからのお便りです。アイリちゃん、スタッフの皆様こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。アイリちゃん、毎度パチーベで東海地方に来てくれてありがとうございます。アイリちゃんに会えるのをいつも楽しみに生きてます。質問なのですが、ミューシャルムのお洋服は骨格ストレートで、アイリちゃん体型じゃなくても着れますか？せっかく名古屋に来てくれたのに仕事で行けずすみません。私は163センチ54キロで決して細くないのですが、そんなことない。パチ上で着ている女の子を見たのですが、アイリちゃんのようにスタイルが良くて、私が着たらお洋服死んじゃうかもと思いました。アイリちゃんは小さくて細くて巨乳で可愛いのに面白くて憧れです。同い年なので本当に尊敬します。あったらうまく喋れずすみません。応援してますな。ありがとうございます。優しい、優しさの塊、ペソペソ。はい、そうですね、その私が出してるミュージアルムのお洋服はもちろんスタイルが結構ガッて見える、その強調されるワンピースもあるんですけど、ふんわり着れるワンピースもあったりするので、なんかその辺だったらその体型がね、自分自身では気になるっていう方もそこは うまくカバーしてくれるんじゃないかなとは思いますし、私ももうちょっとそのうまくカバーできるようなお洋服が欲しいと思ってるので、もうちょっと余裕ができたらその辺も作っていきたいなと思ってます。まだちょっとなかなか余裕ができず、はい、売り上げもそこまでちょっとね伸び悩んでいる状況ではあるので、あんまり多く作れなくてごめんなさい。ただただ皆さんがね着てスタイルよく見えるようなお洋服を徐々に増やしていけたらいいなと思ってるので、はい、無理なく着ていただけたら嬉しいです。以上、アイリーのお便り読んじゃうぞのコーナーでした。なんでもランキング、オープニングでそのちょっと音楽のお話になったので、今年に入ってもまだ聴いてる結構古い洋楽ベスト5を発表しちゃおうかなと思います。私は洋楽を聴いて育ったので、懐かしい曲はほぼ洋楽になってしまうんですけど、はい、まず第5位からベイビーバッシュのシュガーシュガーという曲です。この曲は私が小学校から中学生ぐらいの頃に聴いてた曲で、なんか最近懐かしいなって聴いてたら、もうすんごいリラックスできる心地いい音楽やなと気づきまして、はい、落ち着くような曲なので、結構朝とか寝る前とかお風呂とかでも聴いてます。ただ歌詞はなんか、俺は金が山ほどあるとか、プールサイドで葉っぱを吸うんだとか、俺を愛にしてくれてどうのこうのって言ってたんで、あんまり中身がなくて歌詞は好きじゃないです。はい。続いて、第4位。Jay-Z のランディスタンという曲です。これはリアーナと歌ってる曲ですね。これ高校生の時に聴いてた曲で、高校生の時に初めて私鬱になってね、でその鬱の時によく聴いてた曲なんですね。で鬱の時に聴くような曲ではないんですけど、すごくいいかっこいい曲なのでぜひ聴いてみてください。第3位、マルーン5のワンモアナイト。これは20歳ぐらいの時に聴いてた曲です。筋トレするときに聴いてたかな。歌詞は恋愛系やからあんまり好きじゃないんですけど、ただただ曲がやる気になるから筋トレのときに聴くみたいな感じです。第2位、リンキンパークのナム。これはもう私の中で不動の1位で、もう中学生のときに初めてこれ聴いて衝撃を受けた曲です。で歌詞も大好きで、この間ミュージックビデオをね久々に見返してたら、去年10月に私が行ったチェコプラハがこのミュージックビデオの舞台だったことに映像で来て見て気づいて、ってすごくないですか。私が初めて衝撃を受けた曲で、不動の1位の曲のミュージックビデオがすごい行きたいと思ってたプラハだったの。子供の頃はミュージックビデオとか見ても、あ、ここがプラハなんやとかは知らなくて、でも自分が行ってから見たら、あーってなって、同じ橋を渡ってたりしてね、なんかプラハの暗い雰囲気がマッチしててすごくいいミュージックビデオなので、ぜひ皆さんも検索して見てみてください。続いて第1位はイマジンドラゴンズのレディオアクティブという曲です。これはお仕事が全くなくてお金もなくて苦労してた時によく聴いてた曲なので、その頃を思い出して熱くなる曲です。歌詞とこのなんか力がみなぎってくる感じがすごい大好きで、実際にこの曲についてボーカルのダン・レイノルズ、もう一回言うねボーカルのダン・レイノルズが、基本的にこれは鬱や不安との戦いについての曲だ、自立してそれを乗り越えることについてだ、人間の弱さを思い起こして乗り越えることについて、筋肉質で原始的な曲を書きたかったって言ってたみたいで、鬱だった私にはものすごく刺さる一曲でした。ぜひ皆さんも聴いてみてください。以上、アイリのなんでもランキングでした。 清水愛理のラジプユ、そろそろエンディングの時間です。6月13日土曜日に原宿でミヤシャルムのポップアップ開催します。皆様ぜひ遊びに来てください。本当に新作楽しみにしていてほしいです。はい、いろいろ出てくるのでぜひチェックしてくれたら嬉しいです。この番組では皆様からの質問やメッセージも募集しています。宛先は番組のサイトからいつでも送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。ここまでのお相手はクリスピークリームドーナツを4個一気に食べた後にお鍋を3人前分ぐらい食べた清水愛理がお送りいたしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。